山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は生命環境学部環境科学科、また男女共同参画推進室長でもある風間二葉教授にお越しいただきました。風間先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は環境科学科の先生でいらっしゃいますが、男女共同参画推進室長でもいらっしゃるんですよね。
はい。
まず大学でのこの男女共同参画推進について教えていただけますか。
はい、わかりました。紹介いただいたように私は環境科学科に所属しています。
はい。
で、先週まで環境科学科の田中先生がこちらに来て、お話しいただいたと思うんですけど、私はその学科の中で主にですね、水に関する研究をしているんですね。
うん。
で、私のでも研究の話はですね、またちょっと後でお話しできればと思ってるんですけど、
はい、
今日はまずご質問いただいたように、大学の中での男女共同参画ということについてお話をさせていただきたいと思ってます。
お願いします。
はい。で、男女共同参画社会を作るっていうとちょっとこれ固い感じになるかもしれないんですけれども、うん、これ長い歴史がありまして、でこれお聞きになってる年配の方でも、ああ昔やったねっていう方もいらっしゃると思うんですよね。
うん。
で、簡単に言っちゃえば、男性や女性といったこう性差で人を見るんではなくて、まあ、みんな同じ人間だよねっていう見方をしようよと、男女平等に行こうよっていうものですね。
はい。
で、男女平等っていうと、もう今中学校や小学校ではですね、当たり前の感覚だと思います。
うん。
むしろ女の子の方が強いかもしれないで、だから今更ね、なんでそんな社会作りましょうなんて言ってんのって思う方もいるかもしれないんですけど、でも今年になって、国のね、財務省の方がセクハラで、
うん、
辞めたり、
はい、
それから、まあ、映画女優さんがね、ハリウッドの方々がそのセクハラを受けたっていうことを訴えてね、
うんうん、
で大勢の方がミートゥー運動したりしましたよね。う
ん。すごい広がりですもんね。
そうですよね。だからあれ見ると、今更って思うかもしれないけど、うん、だけど残念なことに、まだやっぱり世界中に、まあ、男尊女卑というか、そんな風潮が残ってるんですよね。
はい。
で、それで世界経済フォーラムっていう組織があって、そこでは男性と女性の格差の度合いを示すジェンダーギャップ指数っていうのを毎年公表してるんですね。
はい。
はい。で、このジェンダーギャップ指数っていうのは4つの領域があって、で1つは健康と生存率、それから教育、それから経済活動への参加と機会、それからあとは政治への参加の4つの領域でこう評価するんですけれども、
それで、格差がどれぐら
いあるかってことなんですね。うん。そうするとですね、実は日本が非常に低いと。で、残念なんですけれども、その世界144カ国中ですね、114位。
あ、そうなんですね。うん。
すごく下の方なんですよね。で、例のアメリカが44位、
うん、
から中国が100位で、韓国は日本より低くて118位なんですけど、
うん、
まあそんな感じ。だからこれを見ると、その日本の社会っていうのはですね、どちらかっていうとまだ男女平等っていう感覚が鈍い国だっていうことがわかると思うんですね。うん。まあ、特にこのジェンダーギャップ指数の中では、男女間の賃金格差が大きい経済とか政治の部分があって、で特にまあ、国会議員の数でも分かるように、
うん、
政治に占める女性の割合低くて、
うん、
だからこう大事な決定に女性が関わるポジションっていうのが少ないとこう言われてるんですね。でこれはまあ世の中全体の話なんですけど、こういう分野が実はですね、大学に関係する研究とか教育とかいうところにも実は影響を及ぼしていると思うんですけど、
うん、
私たちの分野ですと研究者ですね、研究をする人、別に大学にいるっていうことは限らないんですけども、女性の研究者割合っていうのについても公表されていて、でそれは OECD ですね、経済協力開発機構っていうところがありますけど、 EU とかそれかその他いわゆる先進国ですね、
うん、
そこの中で研究者の占める女性の割合っていうのはどのぐらいなんだっていう、
はい、
そういう数字が公表されています。 そうするとですね、それ残念なことに日本は最下位なんですね、
うん、そうなんですね、
でさっき言ったジェンダーギャップ指数が日本より低かった韓国でも、日本より高くてですね、18.9%、で日本はですね、これ2015年ですけれども 15.3% っていうことでの、もう最下位の状況にあるっていうところがあります。でこれをですね、こんな傾向実はずっと続いていて、でちょっと前まではまあ、日本の下に韓国いたんですけど、しっかり韓国に抜かれてしまっていてですね、で日本の政府もその女性の研究者の割合を 30% ぐらいまでは上げなければということで、いろいろと活動もしているんですね、でそんな経緯があるので山梨大学の中にも男女共同参画推進室ってのがあるんですけれども、なかなかですね、この女性研究者の割合を 30% にまで増やすのができない。
その理由は、低い理由っていうのは、
そうなんですね、それがすごく大事、
はい、
で特にですね、この中でも理系の女性研究者の割合が少ないんです、
は
い、
うんうん、
でそれでどうしてかっていうと、まあ、まず一つはですね、やっぱり理系分野に進む若い人が女性がいないっていうことですよね、だからいくら政府が太鼓叩いてたくさん研究者を増やしなさいと言っても、もともとそのなる人がいなかったら、
ね、
なり手がないでしょうっていうところがあります、それからもう一つはせっかくその女性研究者になってもですね、やっぱりさっき言ったようなこの男女平等っていう感覚が鈍い社会の中で、苦労しながらその仕事をしていくとなると、やっぱり辞めてしまう人も出てきちゃうわけですよね、
負担が大きいからね。
だからそういうことをやっぱりできるだけ減らしましょうっていうことで、はい、で男女共同参画推進室っていうところでは、その働いてる女性をサポートすること、でそれからもう一つは若い人たちに理系に興味を持ってもらってですね、どんどん進んでもらいたいということで、でいくつかの仕事をしています、
はいはい、例えばどういったプロジェクトがあるんでしょうかね。
そうですね、私たちは勝手にですね、この花ツインフラッグプロジェクトで、この花っていうのはこの花咲く夜姫なので、山梨ね、
はい、
だからそれでこの花ってつけているんですけど、実はその子っていうのはカタカナの子じゃなくて、コーポレーションとかコラボレーションとかのその CEO っていうのをつけて、この花ツインフラッグプロジェクトって勝手に言ってるんですけど、ツインフラッグだから2つの旗があって、で先ほどお話したように1つはそのやめないように今いる人たちをサポートしましょう、でもう一つは若い人たちに理系にどんどん来てもらうような後押しをしましょう、ということですね。
やっぱりそういうこうサポートがあるから山梨大学を選ぶっていう女性もいらっしゃるそうですね。
ありがたいことにですね、そういうふうに言って、梨大を選んだ理由としては、この女性男女共同参画推進室があるというふうに言ってくれる学生さんもいるんですね。だからぜひ私としてはですね、大学選ぶときに、まあ、もちろんこういう活動は日本中でやってるんですけど、
はい、
梨大もただ研究と教育をやってるっていうだけではなくって、そういったところの活動もしているってことを理解してもらいたいと思うんですね、でそれでこれからあとですね、少しそれぞれ の2つの旗のお話をしたいんですけど、いいですか、
は
い、
プロジェクトについて詳しくはまた来週先生にゆっくりお伺いできればと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ先生には来週もご出演いただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。先生改めて今日はありがとうございました、
はい、どうも。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後に番組のブログから聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。